陽次郎のどうでもいい走り。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。10月3日火曜日、収録しているのは火曜日の朝でございます。昨日はまあ忙しかったというかね、なんか疲れてました疲れてた。一昨日ね、長岡縄文の丘米100俵マラソンに出場してまいりまして、前回のポッドキャストの宣言通り、今週はこの話をしようと思います。まあなんか過酷な夏は終わったかな、季節は秋だなっていう風な感じはします。でもまだなんか日中暑いんだよね。暑いっていうかジメッとしてるっていうかね、ムシムシする感じで、一昨日の長岡は雨でした。会場までの道中ね、結構な雨の降り方していて、大丈夫かな、これ走れんのかなって思ってたんだけども、まあ、会場周辺は雨も上がっていてね、レース中もそんなにひどい雨に当たることもなく、無事走り切ってきました。今回で5回目の開催となります長岡縄文の丘米100俵マラソン、まあ、私は初めての参加だったんだけども、今回ね、改めて思ったのが、マラソン大会の名前、マラソン大会の名称、これ理解をしておく必要があると。どういうことかっていうと、まあ、これまでもね、五線紅葉マラソン出場しました。五線市の紅葉の広がる風景を見ながら走る、ゆえに五線紅葉マラソン。魚沼コシヒカリマラソン、これも一昨年出場しました。コシヒカリのね、まあまあ稲刈りは終わってるんだけども、田園風景の広がる田舎道を走るコース。胎内高原マラソン、これは胎内市の、高原の木々の中を走り抜ける、そういうマラソン大会。だから一応そのコースの印象というか特徴をね、マラソン大会の名前に関している。それぞれのマラソン大会にはそれぞれの特徴があって、でその特徴ね、これが名前になっているわけなんだけれども、今回の長岡縄文の丘米100俵マラソン、まあ、縄文の丘というわけなので、長岡はあれなんですよね、火炎型土器が見つかったところっていうことで、ところどころにこうね、土器のオブジェなんかもあって、あーそういったね、古の縄文人たちがここに息づいていたんだな、そんな古くからの歴史があるんだなっていうふうなことを感じながら走る。で、米100俵ってなんだっていうね、なんだろう、米100俵の精神っていう風な言葉はよく聞くし、で、まあ、なんとなくもやっとしたイメージはわかるんだけども、この米100俵っていうのは長岡の人たちの心に根付く精神、うん、米100俵、これね、食ってしまえばすぐになくなっちゃうけども、これを、勉強にする、教育に充てるっていう風なことでね、そうすれば今の米100俵が明日の1万100万俵になるっていうね、すなわち苦しい時こそ思い悩むのではなく、これから先のことに思いを馳せ、まあ、投資しようっていうかね、未来の豊かさに備えよう、そういったことを考えようっていうね、まあなんとなく合ってるのかなこれでねよくわかんないんだけど、確かそんなような精神のことを言っていたんだと思う。まさしく走ることは大変、走っている今は大変だけれども、それを超えた先にある生感、充実感、一つ自分が何かを成し遂げた、壁を乗り越えた喜びがそこにある。走ることにもこの米100俵の精神に通じるところがあるのではないかかどうかは知らんけど、とにかく縄文の丘っていうところを走ってきたんです。で、今回のマラソン大会にこの丘と名が付けられていることをすっかり見逃していました。そうなんです、丘があるっていうことはその丘を登らなくちゃならない、登り坂がある、そうなんです、登っていかなきゃいけない、嫌な坂があるんですよ この間の体内マラソン大会であんなに死ぬ思いをしたのに、またここでも丘を登らなければならないというその過酷なコース、過酷でした。なかなか過酷なコースでした。さあそれではじっくりと今回のレースを振り返ってまいりたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。まあ毎度毎度思うんですけども、営業マンの頃はよく長岡まで車を走らせてましたね。夏の暑い日も雪の降る日も。お世話になった方もいるんで、あこの時こんなことあったな、こんな人に会ったな、なんていうね、また営業マン時代のことをいろいろ思い出しながらね、あの方お世話になった方元気かな、なんていうふうなことを思いを馳せまして、思い出してね、おせんちな気持ちになりながらも運転して会場まで行ってまいりました。今回はね、高速道路を使わなかったんですよ。高速道路使わないでゆっくり下道で行こうと思ってたんですが、今回もナビがですね、車のナビが本当ここ通るのとこの道で合ってるのっていうコースを案内されて少々焦りましたが、なんとか無事にたどり着きました。途中ね、あの良寛様ゆかりの地なんてのもあって、またなんか時間があればね、こういうところでのんびりしてみたいものだと思っていたんですけども、その辺りを通っていた、なんか良寛様ゆかりの地みたいなところをこう通っていた時が一番の土砂降りで、もうナビの案内もよくわからないし、雨がひどいし、どこ走ってるかわからないしっていうんで、道中この時一番不安な時でしたね。不安抱えてた。でまあなんとか無事にたどり着いてね、今回のマラソンのコースとなっているところも、まあ、長岡のいわゆる街中からちょっと離れたところで、こんもりとしたこう緑の丘があってね、こう目にも緑が美しい、まあ、曇り空だったんでね、あの爽快な青空っていう風な状況だったらまた違った景色が見えたのかもしれないんだけれども、田園風景もあったりして非常に素朴な感じ、まあ、新潟らしいっていう光景が広がっているところ、あれなんでしょうね、もう少し秋が深まれば紅葉なんかも見られるところなんでしょうかね。あー新潟の景色だなーなんて思いながらね、しみじみ思っていたりもしてたんだけども、この日の私のコンディションがどんなものだったのか、はい、ちょっとそこをまず確認というかね、おしゃべりしていこうと思うんですが、先週ね飲み会が3回あって、そのうちの1回は電車の中で寝落ちし、最寄り駅を通過するというね、はい、くたびれたサラリーマン、お疲れのサラリーマンのよくやる失態ですね、そんな失態を犯すほど泥酔しておりました。降りる駅の隣の駅でまあ目覚めたんだけどもね、新潟の一駅ってすごい距離があるじゃないですか。はい、タクシーに乗って帰る、痛い出費もしました。でまあそういったね、まあいろいろね、重なる時は重なるんだなと思いながら、肝心のジョギング練習っていうのがあまりこうできなかったっていう、そんな先週1週間。まあ逆に捉えるとね、おかげさまで足の痛みとかあんまりなく、結構ね、下半身のコンディションはまあ今そこそこいい感じかなと思ってレースに臨めたんだけども、いかんせん、まあ、飲んじゃうとね暴飲暴食を繰り返してしまうんで体が重い。いやーなんかね、ほんと飲んじゃうと食っちゃうんで、3回とも飲みながらまあフライドポテトを食べる食べるジャンクなものが大好きなものでね、カロリーの量が半端ない。油分多すぎ、給油しすぎずっとなんかね、もう年も考えた方がいいんだろうけども、ずっとね胃がもたれてるような状態で、確実にこれお腹周りも大きくなってんなと。マラソン大会に出るコンディションとしてはまああまりよろしくない状況ではあった。でね、自分できる人だと思っちゃう、過信しちゃうところがある。ハーフの距離を軽くなんてね、こうレース前は思っていたんです。まあね、今週というか今度の日曜日が新潟シティマラソンフルマラソンなんで、まあその前の、まあ、自分の中では前哨戦みたいな感じで、 その21キロの距離をね気持ちよく走ってこれればいいなと。いざスタートラインに着くと、いや俺いけるんちゃうかな、今回いけるんちゃうかって思ってる自分がいる。で最初の10キロくらいまではジョギングよりかはやや速いペースで、速いとこう心臓を落ち着かせ、足のリズムを落ち着かせっていうんでね、でまあ17キロくらいまでその気持ちよくなればいい感じで、こうリズムよくテンポよく足も慣れてくるだろうから、そのペースを維持して、まあ、最後は力を振り絞って駆け抜けたい、一応そういうレースプランを考えて、まあ100分切れればいいなと、100分切りたいなと思ってた。でこれが実際どういう風な感じで裏目に出たかっていうと、最初の10キロ走ってる時点でもう体がものすごく重いのを感じてて、全然気持ちいいスピードで走れない、でもう息も上がっちゃう。自分では軽快に足を動かしているつもりなんだろうけども、足を動かすたびになんか腹が揺れているお腹周りの肉、やっぱこのね先週1週間の暴飲暴食で軽く浮きはついてたね、うまく体が前に進まない。そしてやってくる丘の上り坂、けっつい、これがけっつい、この間の体内で感じたのと同じ、もういやーもう上り坂いいやー勘弁してっていうね叫び、心の叫びじゃないんですよ、もうしっかり声に出てたいやーって言ってた。まあ角度としてはね、その傾斜の角度としては体内の方がきつい感じはするんだけども、地味にこのね長くダラダラ続く上り坂っていうのもこれはこれで辛い。改めて思う、人生というのもね登っている時も辛いものだと。いやー私は自分の人生はフラットの方がいいな、あってもちょっとしたアップダウンでいいなとね、そんなに激しい上り下りはなくていいと。まあまたいつものように自分との会話もう一人の陽次郎がそういう坂を前にね現れて、俺は平坦がいいな、いやでも陽次郎この坂を登り切った時もうるさいっていうね、またねその押し問答をまた脳内で繰り返しているっていう。あとね今回結構その一人ぼっちで走る単独走、まあ、前もだいぶ距離空いちゃったし後ろもまあ結構離れてるかなっていうね単独走を走ってる時間が長かったんだけども、給水所に行くともうランナーが久々に来たランナーっていうことで、自分一人だからスタッフの方みんなでね、スタッフ全員で頑張ってくださいねって声かけてくれる、これがこの声援がね、あ全員が今私のことを応援してくれている、自分だけに向けられている声援と感じてしまうと、ちょっと恥ずかしい、嬉し恥ずかしい感じ、なんか照れちゃうんだよね。うん。でも正直給水所に到達した時気力ゼロになっているんだけども、まあ、この声援って本当ありがたくってね、この声援でもうちょっと頑張ろうかなっていう風な気になる。だいぶにやけた顔で走ってたんでしょうね、雨に濡れた汗だくのおっさんが気持ち悪い微笑みを浮かべて走っている姿、これだからもう一人の陽次郎はおっさん気持ち悪いぞとちょっと何この人気持ち悪いって思っちゃうんだろうなと思いながらね、その汗だくになってる子を自分をこう応援してくれるその声援の素晴らしさ、ありがたさで、こうちょっとスピードを落としてね、その給水所でスポーツドリンクを手にする、その時に給水所にいたスタッフの女性の方と一瞬パッと目があって、その方がニコって私に微笑みかけてくれたんですね、落ちたこれは落ちた、一瞬でこれは恋だと、トゥンクってこうね胸のときめきを感じてしまった。どなたか存じ上げませんが、すいません、こっちがニヤニヤしながら走ってて、それでも気持ちとしてはね、こう自分今辛くてしんどくてね、でその時に用意していただいたスポーツドリンクのありがたさ、ね、ありがたいです本当、そしてあなたの笑顔、はい、女神様に見えました、一瞬しか目が合ってないんですけども、その ちょっとニコッと微笑んでくれたところね、はい、ほんの一瞬だけ、ああ女神様と振り返りもしないですぐ走り去ってしまったんだけども、なんか嬉しかったなんか落ちた、はい。でその時にね、こう手に取ったスポーツドリンク、キャッチはうまくできたんだけども、うまく口に運ぶことができないで顔面にブシャーってね、で目の中にスポーツドリンクが入ってしまって、目がってなりながらまた走ってました。あれだね、ちょっとこう天国と地獄を同時に味わったって感じでしょうかね。で今回の難敵の丘なんだけども、今回のコースだいたいこうね、1周10キロのコースを2周するっていうコースで、最後の18キロ過ぎ、19キロ過ぎ、もうあと残り2キロぐらいだ、3キロぐらいだっていうね、そこに立ちはだかるのが坂そこにドーンと構えるのがあの丘。完全に思い描いていたレースのペースが崩れていたんで、これ半べそかきながら登ってました。もう鼻水も出てたんでしょうね、涙も流れてたと思います。単独走だと思ってたんだけどもね、ここであのオレンジのシャツを着た人に抜かされまして、追いかける気力もなし、追いかける体力もなし、もういいはい、あの1秒を削り出せとかそんな精神もなし、どうぞどうぞお酒どうぞって感じでね、まあなんとか坂を登り切ると、遠くに見えてくるゴール地点、最後のコーナーを曲がってなんとかゴール、そんな感じの長岡縄文の丘米百俵マラソンでした。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい走り。今回は参加したランナーの皆さんにね、その縄文鍋、それから美味しいおにぎりが振る舞われて、走り終えた後の胃を優しく満たしてくれました。美味しかったね。あの縄文鍋っていうのがどういう鍋なのか全くよくわからなかったんだけど、なんか餅みたいなのが入ってて、この食感が何とも言えず美味しい。汗をかいた後の塩分補給にこのあったかい鍋のスープがしみるしみる。そしてね、シンプルな塩おにぎりだったんだけども、このもね、お米うまい。ここでこう失われた糖分を補給していく、あー染みてくね、これバッチリだね、新潟の米はうまいなーっていう風なことを感じた瞬間でした。なんかこういうグルメを楽しめるマラソン大会っていうのもいいですね、うん、ご当地の美味しいものを食べるっていうんでね、まあ、あと新潟は温泉も多いからね、またいつかなんか走った後に温泉に浸かるなんていう風なこともやってみたい。最後に坂があるなかなかタフなコースでしたが、楽しく走れました。なんだろうね、いつも思うんだけど、この走った後の達成感、充実感は何者にも代え難いものがある。これはもう走っている人にしか分かんない感覚だろうしね、多分お金払ってマラソン大会にエントリーするっていうね、そしてなんでこんな辛い思いをしなきゃいけないんだろうってのは毎回毎回思うんだけども、多分このね、達成感充実感を味わいたいがために、多くの市民ランナーが走っているんじゃないかなと、ね、まあ、もちろんこう記録を狙おうっていう風なのもあるのかもしれないけれども、ゴールした瞬間のこの解放感、やっぱりいいね。自分で自分を鞭打って、自分で自分を苦しめて、自ら快楽を感じるというね、一人 S 一人 M って感じでしょうかねまた機会があったら走ってみたいですね、この縄文の丘マラソン。長岡のマラソンコースも非常に素晴らしいものがありました。さてそんな陽次郎選手、長岡縄文の丘米百俵マラソン、結果はこちら。ネットタイム1時間43分02秒。これが今の自分の精一杯の記録です、まあ、2時間切れたのは良かった。ハーフの距離を2時間切って走れるようになった自分は褒めてあげたい。でも途中おしゃべりしたように、自分のこと過信していたんで、自分はもっと走れる人だと思っていたけども、そうでもなかった願わくば100分切りたいとか思っていたけど、遠い遠いこのね、3分っていう風なね、1時間43分のこの3分を 切っていくっていうのも難しい、辛いね、これね、今ね。体のコンディションや、まあ、それぞれのね、レースのコースの特徴なんかもあってね、難易度もいろいろでしょうからね。ただまあ、自分の中ではもうちょっといけたんじゃないかなと思っているところもある。で、来週が新潟シティマラソン、まあ来週っていうか今度の日曜日が新潟シティマラソンフルマラソンなんですね。先週のポッドキャストで願わくば3時間40分を切りたいとか言っていたけども、無理っぽいこれは厳しそうな気がする。なので目標を下方修正して、やっぱちゃんと完走する、しっかりとゴールできればいいなと思っています。そんな気持ちで臨んでいきたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り、今週はこの辺で終了です。次回、陽次郎選手フルマラソンの結果はいかにをお楽しみに。いや、そういうタイトルかどうか分かんないけどもね、またあのフルマラソン走った後のいろいろ喋れたらいいなと思っています。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。